どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
みんなが優しいよ。
もう中学生みたいな話をしましたね。はい。なんでしょう、なんでしょう。
なんか、お姉さんあれだね。なんか一言フレーズ言うと、誰かのギャグと、何か近いのがないかっていうデータベースカチカチカチカチって動かす。そういうパターンあるよね。だいたいデッカちゃんか。
今ちょっとね、寝不足なんです。今、出るまでが遅かったんですけど、はい。検索しました、
ね。そうですね。あ、だ
いたい。聞いたことあるな、この感じっていうのは。
うん、そう。小島吉岡デッカちゃんだよね。だいたい俺の言ってることってね。
そんなことねえよ。多分2回は言ってない、同じものを。
あ、そう。デッカちゃん5回ぐらい言ってると思いますけどね。
デッカちゃん出してるとしたら、ポンさんがデッカちゃんみたいなことを5回言ってるってこと。
俺、デッカちゃんなの？
うん。ポンさんはデッカちゃんのエッセンスが会話に入ってるんだと思うよ。はい、
お姉さん、これが雑談ですよ。
嘘だろ安心できてない
んだよ。こんなもんよ。こんなもんですけど。
違うんじゃない、うん、違うんじゃない
最近まで風邪をひいてまして。
あらあら、大変です。
そう。で、風邪をひいて、ほんとね、2週間、3週間ぐらいずっと、今もちょっとまだ完全復帰できてないんですけど。
じゃ、放送してた時ですね。先週、先々週と、配信をしてた時に、もう風邪をひかれてたってことですね。
ひかれてたなんてもんじゃないですけど。だからさ、仕事とかでも、もう仕事や、打ち合わせして、バタッと1時間寝て、また復帰みたいな、そんな感じでやってたわけ。
あらあらあらあら。
結構大変だったんですよ。で、まあ、だからあとオンラインじゃない？オンラインだからさ、まあギリできちゃうの、仕事。
わかります。うん、うん。
うん、よくないってのもあるんですけど、うん、人には休んでほしいってすごく言うけど、なんか俺はやっちゃったりとかして。
フリーランスだしね、僕たちはね。
で、まあ一応一応共有しとかなきゃいけないから、まあ風邪ではあるんです、みたいなこと言ったら、はい、結構なんかさ、久々なんだけど、こう人に心配されてさ、
うん、うん、
大丈夫ですかみたいな。無理しないでくださいね、みたいな。
チャットですよね。感情をこもってないですよね、そこにはね。大丈夫ですかっていう。いや、
まあ、ミーティングとかでね、ミーティングとかで。
あ、ミーティングとか
俺が、あらあら。話した後、みたいな、こう、席をするじゃん。
リアルだった。うん。リアルだったから分かんない。
リアルよ。俺今、はい、リアル席全然出せるから。
うんうん。怖い怖い。
だから、そういうことを、まあ、ね、わざとじゃないんだけど、出しちゃうと、心配してくれることを言ってくださって。
はいはいはい。
なんかめちゃめちゃ久々な感じがしてさ。
あ、そうですか。うんうん。
いや、俺心配されるってあんまりないなと思って。
はぁー。
なんか俺は結構過剰に人の心配するようにしてて、まあ、特にオンラインとかで業務とかしてると、うん、なんか例えば、ちょっと朝熱が出たんですみたいな感じとかでさ、うん、そしたらみんなはいいねとかさ、ハートマークとかつけて終わるんだけど、なんか一応コメントとかつけて、うん、無理しないでくださいね。やっぱり寒暖差激しいんで、まずは一旦お休みいただいて、余裕ができたらご連絡くださいみたいなこととか言うようにしてるわけ。
でね、うん。
だけど俺が言われたことはとんとないわけ。まあこっちがちょっと丈夫だってのもあるけど。
はいはいはいはい。
そう、いや、まあ別に言ってほしいってわけじゃないけど、でもなんか言われるときに結構新鮮でさ。
うんうんうんうん。
あ、なんかそういうことを言ってくれるんだなってちょっと、なんか思ったりしてさ。心配してます、うん、人の。
人の心配、そうですね。家族の心配とかは普通に定期的にするし。
心配っていうのを、表に出すってことよ。
うん、うん、大丈夫とか、なんか、うん、なんだろう。心配。心配をしているよっていうことは話す。でもまあ、それに関係ない人、例えば仕事先の人とかっていうのだと、あんまないというか、うん、不適切にも程があるで、
ドラマね。
不適切じゃないか、あれ。あ、違うわ。ごめん。夜明けのすべてだ。夜明けのすべてで、
はい、
誕生日の投稿、誕生日とかなんか、誕生日迎えだよみたいな投稿をすると、そこに対するコメントがバーッと並んでくるんだけど、そのコメントには大した意味はないっていう話とか、不 定期的にもほどに帰りもあったか。なんか、グループチャットにおける誕生日メッセージにおける、なんか、そこに大した意味はないみたいな話ありましたよね。なんか、そういうものが頭をよぎってしまって、
うん、
なんか、あんまりこう、心配をするっていうこと、しかもそこの間になんか個別のこう、なんだ、具体的な関係性がないときに、そういうことをするっていう行為についてはなんか消極的になってしまう感じはありますね。特にあの、公、他の世も見てる人がいる場所だったりすると、個別でずっと会話を繰り広げてる中でそんな会話が出てきたならば、なんか、それに対してなんかしらの、あの、言葉を返すっていうケースはあったかもしれないですけど、なんか、
そう
ですね。あんまないですね。うん。
いや、今なんかちょっと思い返しては反省をした。そうか。うん、そうだよね。みんなの前で心配するって、アピールっぽいよね。
それはちょっと感じましたね、今一瞬。
そうだよな。まあ、仕事だからね、仕事の場所だからというと、まあ僕はちょっとその管理側っぽい立場だから、なんか言ってはいるけど、うん、確かに、いや、心の中で思うのよ。アピってたわけじゃないけど、形上のアピがいるかなって思ってたけど、うん、うわ、そうか。
うん。
うざがられてたな。
うざがられるっていう、だから、なんか回り回って、そういうものをうざがられるんじゃないかってことを踏まえた上で、みんなだから、その不適切とか、余計の全てで描かれてるようなことを、なんか前提として持っていたら、逆に、その場所において、あの、あえて発言をするっていうことの意味みたいなことを考えたりはするかもしれないですけどね。
ということで、うざい人が喋ります。タネラジよろしくお願いします。
うざい人なのかな。いや、シンプルに優しいなって思ってる人もいるし。
うざくやってこうと思う。
うざき流動で、ね。うざき流動でやってくる。うん、
うざい人とダジャレが好きな人でお送りしていますけども。
出ちゃった。ごめんなさい。つい出ちゃった、今。うざ
い。すごい、ね。しかも、うざき流動、はい。うざいでうざき流動ってもう、相当な、本当これ昭和だね。昭和の香り、あの、させていきますけど、ね、よろしくお願いします。
なんで出ちゃったんだろうな、わかんないな。はい。
ですね、今年は2024年の、今は3月の、10日です。収録はね。で、一応、まあ、あんまりあれなんですけど、まあ、3月11日といえば、って言い方したくないか。はい、まあ、東日本大震災が、うん、まああったということで、はい、
うん。
結構忘れがちだけど、まあでもいろんなことがとにかく、なんかどこかを契機にさ、いろんな地震のこととか覚えておかなきゃって思うけど、そうすると、いっぱいあることに、うん、まあ気づくよね。当たり前だけど。意識しだしたら。
そうですね。
そう。で、ちょっとメモしたんですけど、そう、最近だけでも、まあ、ただ能登半島地震は、2024年1月1日、16時10分だったみたいですけど、いや、これもびっくりしたし、で、あと、熊本の地震、これ、まあ、ちょっと、間開けましたけど、これが2016年の4月14日、これ19時26分、夜ですね。で、東日本大震災が3月11日の14時46分、俺、ラジオ聞いてた。
うん。
この時は。
昼飯食ってた、タイ料理食ってた。はい。
ああ、そう。
うん。
小島慶子、キラキラがまた当時やってて、
はいはい、
TBS ラジオですけど、うん、で、仕事俺してて、あの、本棚が倒れるのを抑えながら、なんか、どうなる、どうなるっていうさ、ことをちょっと思った記憶がありますよね。うん、で、阪神淡路大震災が1995年。結構これが、
うん、
俺さんまだ生まれてない？
あ、生まれてます、生まれてます。7歳ぐらいです。はい。
うん、で、これが1月の17日、朝の5時46分で、これは、俺はね、なんか成人式とかって言っちゃうと分かっちゃうけど、なんか、実家帰ってて、うん、朝雪かなんか降ってた記憶があるね。うん、なんか、遠くで揺れたのをちょっと思い出しますよね。
うんうん、
で、去年100年目だったのが関東大震災で、これが1923年9月の1日。これが11時58分。ちょうどお昼頃だったんですね。まあなんか、ちょっとこういうのメモして思うけど、やっぱ時間とかも結構大きいよね。時間って、やっぱその時の、なんていうか、
うん、
記憶を思い出す要素になるななんてちょっと思いますけどね。日とかだと、なんか、単なるメモリアルなんだけど、あの日、あの時何してたか多分お昼時だったから多分すごいな、うん、あの、火を使ってたとかっていうんで、あの火災が増えたとか、なんかそんな話も関東大震災を聞きますけど、うん。なんかね、そういうふうなことで、あの、まあ、あんまりこの、日で、 記憶を思い出しても意味がないっていう考え方もあるみたいだけど、まあなんかメモリアルってそういう、うん、ことでしかないんだけど、まあなんかちょっと思い返すこと、うん、それはまあ震災のことをね、うん、その、備えておかなきゃいけないこととかありますよねとか、ラジオの重要性とかさ、そういうこともあれば、コミュニティのこととか、うん、例えば、当時 SNS というのはすごく活躍もしたし、まあ今最近で言えばその本当にデマっていうのがデフォルトで存在するみたいな、そんな世界でもあったりするから、そういうことの注意とかさ、うん、なんかいろんなことがこう今考えられるべき要素もあったりするので、まあこれは年を食ったっていうこととすごく関係あると思うけど、なんか役に立つこととか整理すべきことがあるんだなってことを、まあ11日中心になんかちょっと思い出してみてもいいのかなという、ちょっとマジ、風なことも言ってみたりしますけど。なんかあんまり意識されないと、お姉さんおっしゃってましたけど、うん、なんか3月11日で思うこととかありますか？
そうですね。3月11日は、とにかく、まあ当日起きたこと、まあ会社員時代だったので、なんか会社のその後の帰宅困難者。一応僕は帰れはしたんですけど、人によっては帰れない場合もです。それこそね、ドラマで最高の離婚っていうドラマの中で描写されたのはそういうことでしたよね。帰宅難民になって、自分の家まで、歩いて帰らざるを得ない人っていうところからの始まりみたいなの
た、ね。三鷹ぐらいまで歩いてたかね、なんかシーンでね。
うん、そういう記憶っていうものは、未だにあって、そこは大変だった。まあ、その後に続く。まあ、東京だとね、そこまでこう、何かしら被害を受けたっていうものはなかったけど、でも定期的に停電があったこととかっていうのは、なんか感覚として忘れてはいけないし、もっともちろんその、ね、福島とか仙台の現地においてはすごく大変なことになっているっていうものもテレビを介して、まあ、目の当たりにしたって記憶はあったりするので、ただ難しいのはなんかそこにおける当事者意識っていうものが自分自身に未だにあるのかっていうのは、うん、なんかないような感じはしてしまいますよね。
思い出したんですけど、そのあの時はさ、うん、まあいや、なんだったかな、なんかいろんなことがちょっと重なってたなと思いますけど、まあ、やっぱり大きいの原発の課題だよね。まあ、はいはい、震災自身も大きかったです。その後、まあ、翌日、翌々日かなんかにそういうふうな話題が出てきて。で、まあ、うん、なんか、僕少しだけ、その、原発についての課題とか知ってたから、まあ、とにかく、まあ、隠蔽というとなんだけど、まあ、まともな議論をしないような状況でずっと話があって、で、やっぱりっていう時に、うん、まあ、本当に超深刻な問題でもあったっていう記憶もありますよ。うん、あの時、本当に東京も含めて関東周辺がもう一切ダメになっちゃうみたいなことすらもあって。
うん、
でこの感じとか、ね、どう伝えたらいいかわかんないけど、あの心に響く感じとか、で思い出したのは、うん、東京、まあ、東北含めてだと思いますけど、移住する人ってのも結構いたよね。
ああ、はいはい、ありましたね、その後ね。うん、
そうそう。まあ、九州の方に行く人みたいなのもいたし、あと、なんかね、雨が降ってきて、その雨が、汚染されてるんじゃないかとか、なんかそんな話も多分あって。だから、関東の方には痛くない。それは気持ちもあるよね、気持ちもあって。もちろんみんなが正しいことではないわけだけど。あと、東北に住んでる人、東日本に住んでる人が、その住んでた場所から離れるっていうことについての議論も、まあ今もありますけどね、ノットの議論でもありますけど、うん、都会生活者は結構移住って別にいいじゃんと思っちゃうんだけど、この辺って結構価値観違うと思うんです。うん、だって不便なところは動いた方がいいってあっさり言えるんだけど、でも本当に僕らがそう思ってるのかっていうとちょっとわかんないんだけど、でもこういう時に冷静な判断をしたがる人は、うん、なんかそういうことを結構さらっと言う。だけど、
うんうん、
移住ってそんな簡単なんだろうかっていうさ、なんかことも思ったりして、うん、なんかそういう裏腹なことを、はい、なんか当時思った記憶がありますね。そう、まあ、まあまあね。そう、あとまあその後なんだっけな、数年後かになんか福島の方に車で友達とちょっと温泉がなんか行った記憶ありますけど、その時は本当に何にも建物が、うん、全部なくなってて、あと跡地だけがあるってことね、うん、その 建物の下の基礎だけが見えるみたいな状況をとかを見たりとかして、なんか、距離があるところとは言いつつ、見ることで心が動かされる。小学校とかがさ、半壊のままそのままあったりとか見ましたけど、なんか冷静であるっていうことが今すごくムードでありながら、でもあの衝撃みたいな感覚を、なんか、持ってもおかなきゃなとか、でもね、テレビ越しだと、なんか、衝撃っていうのがこうなんか、まあこれ昔で言うと911みたいなのもありますよ。なんかテレビ越しすぎて、私のことって思えないんだけど、でもなんか、その時の怖かったこととかを、なんかなんかまあ、人のためじゃなくて自分のためだよね。なんか残しとかない、残しておかないと、理由、生きる理由ってないよなとか思ったりも、するよね、なんかね。
生きる理由。
だって、生き物だからさ、僕らはさ、なんか、だから、何？いや、わかんないけど、MCU でサノスが全人類半分いなくなった方がいいってみたいなこと言うじゃん。
はいはいはい。
冷静。
地球ってか、宇宙環境を考えたらね、みたいなですね。
そう。そうか。かもしんないけど、でも嫌じゃん、多分。だから。
ね、その当事者になったりとか、その当事者が周りにいたとしたら嫌だって気持ちはありますわな。
そう。
だから、まあ、周りだけじゃないね。
だから、エゴではあるけれど、私が生きたいとか、あの人が生きててほしいっていう気持ちがあること自体はなんか大事にっていうか、まあ、そんなもんだよなって思うって、まあ、そういうことなんですけどね。
なんかしてます？防災的なこと。
防災的なことね。いや、まあ、靴をすぐ履けるように、なんか手元に置くようにとかはしてますよ。
はいはい、
運動靴。
防災バッグとか、なんかしらあった時に持ってけるものとか。
あと両親に送った乾パンを、そろそろ買い時だよ、伝えてるみたいな。
そうだよ。そう、乾パン、ね。賞味期限あるんだよな。そりゃそうだよな、
そう、定期的に変えなきゃいけないとかね、ありますよね。そんなとこかな。あと、ヘルメットとかも一応買ったけど、ね、使わないからね。なかなか。まあ、使わなくていいんですけど。そうね。まあ、あと、ちょっとあれだけど、今住んでるところから移動できる先をどう作っておくかだよね。僕は一応実家が、まあ、周りの避難所っていうのももちろんある。小学校とかの場所とかも確認しなきゃいけないけど、移住先っていうんですか。
ああ、なるほど。
そう。一時今は安全な場所、どこかないか。だから、まあ、東京だったら、ちょっと遠いところ、まあ、北海道とか九州とか四国とか、なんかそういう場所に、複数に拠点があれば、自分の居場所を、まあ、調整できるっていうのはあるじゃない？さっきの話はちょっとまたずれるけど。だからそういうふうなものが持ってればいいなと思ってはいるけど、いやー、なかなか作れてないですよね。もちろんね、世界が、ぐちゃぐちゃになっちゃったらしょうがないところもありますけど、そう。でも結構やっぱその、衣食住の衣っていうのは、場所としているって意味ではなくて、やっぱこう、まあ、なんていうか、なんか場所がいるんだよね、人間って。どうなんだろうね、これ。その、ちょっと、ホームがない人とかに、うちの存在って聞いてみたいけど、でも、ここの新宿のガード下がやっぱり落ち着くんだみたいなこときっとあると思うんだよね。なんか決めた場所っていうかさ、私の場所みたいな。そういう場所がなんかきっと人はあって、だからそれがなくなっちゃった時に代替できる場所とか、まあ実家とかさ、なんかそういうのがあるのかなとかちょっと思ったりはするよね。だから作れてないんだけど。
それもなんかあるといいっすよねっていう意味で言うと、なんかいろんなパターンのコミュニティっていうかなんか集まりみたいなものは作っていくことは大事かもしれんですな。
はい。まあ、ということで思ったことですが、皆さんは何か思い出すことありますでしょうか？はい。ではちょっとさらっと言っておきましょう。人間百景。
あったんだ。はいはい。
はい、人間らしいなっていうのを感じる風景、様子の話をしていますが、今回は、なんか渋谷から新宿にバスで移動したのね。
ほー。
バスで移動するにはちょっと微妙な場所じゃん。なんか、渋谷新宿かって、は
い。距離感的にね。うん。
そう、たまたまなんか西新宿の方に行く予定があったから、なんかないかなと思ってバスがあったから、バスに乗ったんですけど、はい、結構ルートが面白くて、はい、なんか NHK 側から回っていく。だから NHK は、まあ、ちょっと代々木の方になっていくわけだよね、多分ね。あ、違うか。うん、違うな。
原宿とかね、代々木とか。原宿の方ですよ。
合ってんのかな、うん、なんかちょっと方向感覚よくわかんなくなっている、いるんですけど、まあ、NHK 前を通っていくわけ。うん、パルコの前あたりから出てたバス乗りましたけど。で、あ、どんどんこっち側の NHK の方行くんだ、みたいな。あ、CC レモンホールだな、とかさ、なんかいろいろ思いながら、あ、NHK の入り口今工事してんだな、とかちょっと思いながら、ずっと行くわけですけど。
うん。うん。
NHK の前にさ、いや、まあ、どこのテレビ局にもいるんだろうね。8人ぐらいの人だかりっていうの？まあ、集まりがあって。
はいはい。
で、門の方から、局内の方を眺めてる8人がいて、うん、で、まあ、これ俺も込みのことですけど、あ、追っかけかなと思ったのね。
ほうほうほう。
なんか追っかけってあんま最近見ないなと思ってさ。
まあ、いますよ、そういう現場。それこそ宝塚とかに象徴的にはね、うん、いますよね。追っかけではないのか。
そう。
待機する人いますよね。
そう。出待ちか、出待ち。
うん。
そういえば、渋谷のなんか、吉本の劇場とかにも人だかりあるんですよ、そういえばね。
います。
そうそうそう。いや、だからなんか NHK 前に集まるって、誰なんだろうとかさ、なんか、ちょっと余計なこととかも含めてですけど、うん、ちょっと思っちゃった。
はいはいはいはい、わかります。ちょっと気になるのがあります。人が
ね、誰を待ってるのかなっていうことも刺激されるし、もちろん待ってる人はそのさ、待ちたいっていう気持ちがその形に現れるってわけだから、なんかああいう気持ち、うん、きっと俺も昔はあったのかなって思うんだけど、なんかちょうどよく記憶改ざんされて覚えてないんだよね。
なんか俺今思ったのはそれ雑談の場になるなと思いましたね。追っかけとか出待ちって。
そうね。いや、だから本当興奮状態で何もやることがないが一番その雑談の場所にはなるよね。これ前回の、うん、はい、話の続きですけども。
うん。はあ、ははあ、
そうそう。だからなんかね、いいなと思ってさ、なんか。だから喋んなくても幸せじゃん、うん。いつ来るかなっていうのをみんなが一点見つめてるってことだからさ。うんうん、なんかちょっといいなとも思うし、うんうん、ね、なんかこれドラマの始まりにもなりそうな感じかなとちょっと思ったりもしたので、ちょっと
推し活を知ってる人たち同士で繋がるんですよね。そう。そうそうそう。
そうなの。だから、そこにいた8人が知り合いじゃない可能性もあるわけじゃん。
うんうんうん。
そう。ここに集まることで会ってる人たちかもしんないから、なんかドラマ生まれんなって感じがちょっと。うんしますよね。はい、
うん。
ということで、人間百景でございました。
うん、
はい。ということで、いつもだな、本題がここから始まるわけなんですけども、時間もあれなんで、はい、もう本当に、じゃあ、オレンさんご要望の雑談しましょうか。何でもいいよ。なんかある？
そういうことじゃないんだけどな。そういうことじゃないんだけどな。自然と生まれてほしいんだけどな。はい、
まあ、ちょっと、今日あれなんで一応そんな話もしますけど、うん、
はいはい、
最近急に、ドラゴンクエストやりたくなっちゃった。てか、やった。
あ、まあね。はいはいはい。
山
木さん。
ね、人によってこう、いろんな思い出のタイミングがあって、もちろんドラゴンボールも、めっちゃ読んでたし、うん、うちに数少ない漫画の中でドラゴンボールありましたから、はいはい、覚えてますよ、うんうん、1巻目の一番最初の、なんていうか、中国の、奥深い山あいで、なんか極端に高い山が、なんか並んでる中で猿とかが走り出してるとか、うん、そういうシーンがあって、そういう風景から始まるんだよね。うんうん、あれもともと読み切りからなんか始まったみたいですけど、なんか、うんうんうん、そう、でもさ、ほんのこの前のことのようにも思う。その漫画読んでたのが。
本さんはドクターソランプあられちゃんで本格的に鳥山明が出てきたタイミングっていうのはリアルタイムではないんですか？
あ、いやいや、どっちかというと、うん、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビ苦手だったムーブと同じで、ドクタースランプあられちゃん好きだったけど、ドラゴンボールちょっと戸惑い世代、めちゃめちゃ古いけど、
なるほど、
そんなこともあったよ。
はいはいはい。
うん。
ははは
ドクタースランプあられちゃん、まあ僕はアニメの方で入ったんですけど、 アニメでさ、うん、エンディングの曲が寂しいのよ。なんだかよくわかんないけど。
はいはいはいはい。
あの寂しい曲を聴くのがいいんだみたいな、なんか謎の美学を持っていたんだけど、あと、なんか、すごくね、のり巻きせんべいが好きなの、俺は。
あ、わかります。うんうんうん。
なんか、あの、すごく天才なのに誰からも褒められないとか、うん、めちゃくちゃ足げにされる感じとか、毎回ひどい目に遭うのに、誰も共感してくれなくて。
そうですね。年を経て、しかもあれ、なんか調べて、あれ最初28歳なんですね。
そうなの、若いのよ。28歳っ
てい
う、
その年齢考えても、すごいっすんだね。
そう。まあ、あんまりこういう点を大きく広げたりはしないけど、まあ、もちろんそのね、うん、絵柄とかもいいし、アメリカンな感じもしながらすごく丁寧で、かつまあ、あの、一枚絵でも、ね、十分魅力がある、あの、鳥山先生の絵もいいんだけど、なんかあの、結構切ないみたいなものとか、うん、乾いたギャグみたいなものとかも、なんかすごい好きだったのが、うん、ドラゴンボールかよってちょっと思ったりもしてて、まあまあそんなことも思い出しますけど、そう、だからなんか、ね、うん生きる伝説みたいな感じにちょっとなってたところがあるんだけど、それが急に現実としていなくなっちゃうっていうのは、うん、まあ、うん、ね、あの、これは多分ドリフの志村さんが亡くなった時みたいな感じにちょっと近いことなのかもしれないですけど、身勝手なもんですけどね。でも
僕たち鳥山明さんが実際にこう動いてるとこって見たことないじゃないですか。うん、今だとなんか静止画が出回っちゃってっていうあるから、僕だからあのメカのイメージしかなかったですもん。基本的に。
そうね。
あの、イラストで描かれて
カメラみたいなか、うん。あの、なんか、徹子の部屋には出てたんだって、過去に。
ね、らしいですね。
そうそう。
全然知らない。
ね、俺、あの、時々さ、ファックスとか手紙で鳥山先生がメッセージくれるやつあるじゃん。例えば、実写版のドラゴンボールに対してのコメントとか、
はいはいはい、
この最近のサンドランドの映画とかのコメントとか、うん、あの、ちょいちょいコメントくれるんですけど。う
ん、はいはい、書かれてます ね, ね。独特の手書きの、はい。
あの、リズム感と立ち位置みたいなのすごい好きで。
はいはいはいはい。
もしかしたら私にもくれるんじゃないかっていう距離の中で。
ああ、身近な感じはありますね。そう。
ちょっと、だから本当漫画家さんってやっぱりあれなんだよね。一人の人間としてやっぱなるだけ立とうとしてるってことがよくわかるんだよね。組織の人にならないっていうかさ。うんうん、だからなんかそういうこととかをすごくああいうコメントで感じてて、なんか、ありがとうっていうのをね、ちょっと思ったりはしますよね。
うん、青春です。
うん、あと、長くなっちゃうけど、タラコさんも、ちょっときついですね。
そうね。
まあこれ
てか、お二人とも若いんだよな。60代だもんな、まだっていうのは。ま
あ、TBS ラジオですと、弥生科学、まあ、もしくは、はい、ケーズ電機でおなじみですけども。
あ、そうだ、ケーズ電機の CM ね。そうだ、そうだ、そうでした、そうでした。はい、
まあまあまあまあ、ちょっと、いろんなことで。見て、覗いて、思い出して、また作品見ていただければと思いますが。
うん、
はい。いろいろなことを思い出してみましょうということですね。タネラジはツイキャスライブ配信してるほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信しております。よかったらまた来てください。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
今のドラマブームが来ておりまして、シットアップと思い出作りを並行して見ております。お天気サンプリのポンでした。
タネラジ、また。
あれ？シットアップじゃなかったっけ？なんだっけ？シャットアップか。